日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は今注目のリカレント教育というテーマでお送りします。初日の今日は、そもそもリカレント教育とはというテーマでお送りします。
エンゲージメント調査の設計分析やダイバーシティ推進支援を行う株式会社これ新たの富山佳代さんです。
富山さん、おはようございます。
おはようございます。
富山さんはもうこのリカレント教育についていろいろとこう説明する機会が多いんですか？
そうですね、そもそもリカレントというキーワードがこう世の中にこう広まり始めたのっていうのは、こう国が政策として始めたところだと思うんですけれども、そこからやっぱりリカレントってなんだろうっていう声が非常に多くて、で、私自身、リカレント教育課程という大学の、日本女子大学のですね、大学の中の、課程の担当講師もしていたもので、そういったところからお声掛けをいただくことが、はい、非常に多く、なったなと思っています。
そんな富山さんに伺いたいのが、まず、リカレント教育って何ですか？
そうですね。一言で言えば、社会人の学び直しというのが、リカレント教育です。ただ、定義が、曖昧なまま、国が重要性をこう提唱し始め、そして企業個人の、それぞれのこう危機感ですとか、あとは関心の高まりで、言葉と学習の機会がどんどん広がってきたっていうのが実態としてあると思うんですね。
はい。
ですので、名前はよく耳にするようになったけれども、一体何だろうというのが、よく聞く、お声だなと思っています。
リカレント教育っていうのは、よく同時にリスキリングって言葉も耳にするんですけども、違いがあるんですか？
は
い、
海外では、リカレント教育自体は、一旦会社、仕事を退職して辞めてから、大学などに入り直すというようなですね、意味合いで、使われているんですね。ただ、はい、日本の場合は、退職しないものも含めてですね、リカレント教育と、言っているような、使われ方がしています。で、リカレント教育というのが、そういう幅広い概念になっているので、逆に言うと今度リスキリングというのを使われた時には、なんでしょうね、仕事を辞めて、こう学び直すところもリスキリングの中にも当然含まれていたり、もう少し幅が狭くなると、企業での社員研修のようなイメージですね。そういったこう短期のものも含まれていたり、本当にこう日本はリカレント教育とリスキリングがもうごっちゃに政府の文書で見ると並列に併記されている。ですので違いは多少あるけれども、使われ方として実態としてはもう、差異なく、その人が使いたい言葉を使っているというようなことが実情な、じゃないかなと思います。
仕事を辞めて学び直すって人もいれば、働きながら夜学ぶなんていう方もいらっしゃるっていうことですけども、その学びを提供する側っていうのは、はい、いわゆる大学に当たるんでしょうか？
はい。大学も、提供をしています。また、大学以外の、例えばこう、専門学校ですとか、あとは民間企業の、ビジネススクールですとか、それから通信教育の会社ですとか、本当にいろいろな主体が、提供しています。そういった意味でこう学びの提供の主体というのがこう多様化しているというのが現状だと思います。
実際学ぶ内容というのはどういうものが多いんですか？
はい。個人が学ぶのか、企業主体で従業員にこう学びを提供していくのかによっても、学びの範疇と内容というのは変わってくると思うんですね。ですので、こう学びのこう範疇としては、本当に哲学ですとか、歴史的なようなものの教養、リベラルアーツと言われるものから、仕事の生産性の向上につながる学びでしたり、成長分野への事業の人材移行を促すような学びというように、本当に内容も多様化しています。
やはり、教育を受けた後に、また次の職場で生かす、あるいは今の職場で生かすためには、それに関連する学びっていうものが多いんですかね？
そうですね。企業主体で、進めていく場合には、やはり今の仕事の中でこう力を発揮していく、よりいい仕事をしていくという意味で、その仕事に関連するものというのが多くなると思います。ただ、一方でこういろいろ事業環境が変化していますので、今の仕事は、少し縮小傾向であると。 なので、新しい事業の方に、ということで、企業主体でも、こう、今の仕事とは離れて、新しい分野の学び直しを、促していく、組織していくということもですね、一方でされています。
そのリカレント教育が今注目される理由ってどんなところにあるんでしょうか？
はい。理由としては、個人の、変化、それから、政策的な変化、そして企業から企業経営の変化と、この3つが言えると思います。個人としての変化としましては、やはり皆さんも日々感じてらっしゃると思いますけれども、技術革新の進展。例えば生成 AI、チャット GPT をですね、代表するような、そういったですね、ものがどんどんこう仕事の中に入ってくる。それから人生100年時代と、職業人生が長くなる。自分の人生がこう長くなる。ということで、よりこう自分で人生を充実していかなければというようなまあ危機感だったり、逆にはワクワク感だったり、そういったものも感じになっていると思います。また、少子高齢化や、人口減少のような経済社会がこう大きく変化をしていく中で、やっぱり一人一人が社会に参画し続けるということが非常に求められているというような、こんなところがあると思うんですね。今の仕事から、職場からですね、必要とされる人に、であるために、キャリアアップとか、していこうとか、もし万が一の時のためにキャリアチェンジを考えておこうとか、そんな風にですね、各個人も、いろいろな備えだったり、自分の人生の広がりを、展開する中でですね、学んでいかなければな、というところで注目が集まったと思います。で、二つ目が、こう、政策的なものなんですけれども、やはり政府としては、成長分野、人材の流動性を高めていくという、企業のですね、センサー性を向上させて、国と企業の競争力を高めていくというところのですね、方向性をすごく強く、打ち出しているということなんですよね。ですので、職業能力の向上を通じて、キャリアアップとか、キャリアチェンジにつながる社会を作っていかなければならないというところもですね、政策として、メッセージとして、謳われています。で、そういったこう、社会の変化、それから政策面の変化と合わせて、企業も当然同じように感じているということですね。
はい。
で、企業の中で言うと、一番のトピックスとしましては、人材の価値を示す人的資本の開示義務。というのが、始まっていますので、やっぱり従業員の価値を高めるっていうところを、やっていかなければというような経営者、それから、管理職の皆さんの危機感というのも高まっていると思います。そんなところでこう注目が集まるようになっています。
なるほど。まあそういうふうな社会の変化っていうものにどうやって人間も追いついていくか、学んでいくか、スキルアップしていくかっていうところに対応しなければいけない中で、このリカレント教育っていうのは注目されているかと思うんですが、実際にではそのリカレント教育を推進するための取り組み、そして支援制度はどんなものがあるのか、はたまた学び直しどうやって始めていけばいいのかっていうところに関してはまた明日お話を伺っていきたいと思いますので、明日もどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、エンゲージメント調査の設計分析やダイバーシティ推進支援を行う株式会社これ新たの富山佳代さんにお話を伺いました。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。